いつもお祈りありがとうございます。有本さんのお亡くなり、まあ、ご逝去された後ですね、ちょうどあの家族会祝会の合同会議があって、そして運動方針を決めて、先週の金曜日ですか、安倍総理大臣のところにあのその運動方針を持っていったんですが、有本さんのお父さんも、出てこられていて、であの、まあ、最初に20分って約束だったんですけど、まあ、25分ぐらい話をしましたが、最初のカメラあのいる場所で有本のお父さんの顔を総理が見て、であのこうおっしゃったんですね。あの佳代子さんとは、安倍晋太郎、自分の父の秘書をしていた時にご両親が安倍晋太郎事務所を訪れてきて拉致のことを訴えられた、その時から一緒に戦ってきた間ですと一緒にして、その時から付き合ってきたって言わないでですね、一緒に戦ってきたっていう話をされて、ちょっと目が潤んでいるのを見たんですけれども、まあだから安倍総理は、まあ、有本さんと大変親しくですね、有本のお父さんもしょっちゅう手紙を書いたりいろんなことをされているんですけれども、あの家族会の親の世代の方は10人、2002年に10人いたんですけれども、これで亡くなられたのは7人目、なんですね。で、鹿児島の市川さんの、ご両親、それから増本さんのご両親、そして松木薫さんのお母さん、それから松本京子さんのお母さん、そして有本さんのお母さんというのが7人目なんですけども、あと3人しか、まあ、親の世代で、家族会のメンバーの中では残ってないんですけども、まあその中でも有本さんのお母さんは、まあ、運動の中心にいてですね、もう家族会ができる前からあの有本さんのところは手紙が、1988年に北朝鮮から手紙が送られてきていますから、何回も上京されてあのいろんなところに訴えられて、まあ、外務省に行った時も廊下でしか会ってもらえなかったとかですね、さまざまなことがあってずっと先に運動してこられたので、まあ、 あの運動を一緒にしてきた、まあ、戦友が横で倒れたっていうような感じがしてですね、まあ、ただ親の世代に合わせられなかったっていうだけじゃなくて、ずっと一緒に、まあ、今酒屋さんの話もありましたけど、ワシントンにも一緒に行ったりしましたし、あの、国連の人権委員会の強制的支出作業部会のところに行ったりとか、さまざまなことがあったので、あのそういう、私もそういう気持ちだったんですけども、総理大臣も一緒に戦ってきたっていうふうに言ったんで、まあ、多分同じ気持ちだったんだろうなと思ってですね、まあ、この問題について安倍さんは本当に、まあ、前からそういうふうに感じていましたけども、今回もあってあの本当に自分のこととして一緒に戦ってきてるっていうふうに思ってるんだなということをもう一度確認できたんですけども、まあしかし日本中が全部合わさって、世界も合わさって今北朝鮮に対して圧力をかけていますけれども、まだ敵の力も大きくて、あるいは佐紀さんはあのこの間産経新聞に書いてましたけれども、北朝鮮の後ろにある人間の罪の力が、まあ、大きくて、まだ取り戻すことはできていないんですけれども、私たちが人間としてさまざまなことを考えてさまざまにあがいて、まあ、そのずっと家族会ができてからでももう24年ですから、まあ、安倍さんも当時は1回の国会議員だった時からですね、まあ、その前は秘書の時からですけども、一緒にいろんなことをやって戦ってきたんですけれども、しかし横を振り見てみたら第一線で戦ってた佳代子さんが倒れてしまったんだなと思って、で、まあ、私たちの先頭にいた横田茂さんも今病気で2年前から倒れてベッドにいて、いつも一緒に記者会見やったりしてた人がもういないですね。そういうこ ことだなっていうふうに思っているんですけども、あの運動方針を決めた時、実は私が1時間ぐらい、情勢分析という話をしたんですけども、その時に、ピンチとチャンスが同時進行できているという、まあここで何回かお話をしましたけども、まあ運動のところであんまりピンチって言葉を使いたくなくてですね、目の前のことについて楽観的に見ないといけないので、まあ初めてそういう場所でもあのピンチということを言ったんですけども、まあもしかしたら負けるかもしれないと、私たちは家族会と一緒に家族を助ける運動をしてきたけど、その家族の方が先に力尽きてしまったら運動の目的を果たせなかったということになると、そういう点では救う会の運動としては負けるかもしれないところまで来ていると。あと親の世代は3人しか残っていなくて、そのうち1人は病床で2年前から入院しているということになってしまったと。しかし手を休めるわけにはいかないという話をしたんですけども、で一方でも今、まあ、あの佐々木さんもお話しされましたけども、今回 あのコロナウイルスは北朝鮮を本当に追い詰めていることは間違いなくてですね、まあ、北朝鮮は公式にはまだ患者は発生していないと繰り返し言っていますけれども、北朝鮮とつながりのある脱北者の人たちがさまざまな情報を入手していて、患者は発生しているとか隔離されているとか死者が出ているとかという話がたくさん出てきています。私は別のルートで、韓国側からですね、脱北者じゃない韓国側から、2月の1週目ぐらいの段階で死者40人という話を聞きましたけども、まあ、あのそもそもウイルスを検査全員にしているかどうかということも含めてですね、あの肺炎で死んだ人がバタバタ出ているということなのかもしれないので、あの検査する、キットがちゃんと地方にあるかと、まあ、今の北朝鮮の病院は例えばですけども、盲腸の手術をするのに麻酔薬がなくて手足を絞って、そのまま手術をするというようなことが目撃されていますね。だからそういう状況で薬は全部自分たちが闇市に行って買ってくると、で表向きは無料、医療は無料だと言ってるんですけども、そういう状況ですから、検査、その新型肺炎の検査する、その薬とかそういうもの自体があるかどうかっていう、いう状況なので、肺炎とかでは普通の肺炎でも寒いですからなくなりますから、でも何かバタバタとそういうことが起きていて怖くなって国境封鎖し、まあそして平壌に人を入れないようにしている。今はですね、あの昔あの SARS の時もこういうことがあったんですけども、その時は、例えば、まあ、外交官とか朝鮮総連の幹部とかそういう人たちは個別には入国が許可されていたのだそうですが、今回はそれもダメだと。一切 外国にいる人、北朝鮮人でも今の時点で外国にいる人は入れないという完全に封鎖をしてるんですね。でじゃあ僕もあの脱北者の友人にそんなに北朝鮮の住民のことを考えてるのかなと言ったら、何を言ってるんですか西岡先生と、バカなこと言うんじゃないですと言われてですね、最高指導者ただ一人の健康を守ろうとしてるんだというのは、まあ、脱北者の人たち、専門家の北朝鮮で生きてた人たちの考えで、まあ、多分そうなんだろうなと思います。であの今回の新型コロナウイルスは成人の健康な人がかかった場合は重篤になる可能性低いんですね。だから、まあ、お年を召された方とか、あるいは病気を持ってる人、特に肺が悪い人とか糖尿病の人とかがダメなんですが、金正恩氏は糖尿病があるんですね。で肺も悪いと言われてるんです。去年反問店に彼が、まあ、トランプ大統領に呼び出されて出てきた時、息をハハハしてたんですね。これは西側のマスコミに目撃されています。で、まあ、あの体重ですから、あの 後継者になってから8年ぐらい経ちますけど、なった時と今比べるとやっぱり 3,40 キロ太っているのは映像でも分かるので、成人病がたくさんあるのは間違いない、腎臓悪いという話もありますし、まあその病気の人にかかると重篤になるというウイルスが目に見えない形で今広がっていると、自分に絶対かからないようにするなよと命令をされていてもおかしくないという状況だというんですね。前も言いましたけれども、北朝鮮は今外貨がなくなって39号室という独裁政権を維持するための絶対必要な外貨が枯渇し始めているんですが、中国政府がタスク船を出して、年間100万人とも言われる観光客を送っていたんですけども、それも完全にストップしたと。1月の終わりで観光客をストップしましたから外貨が落ちないわけですね。で実はその1月の末に平壌に来た中国人観光客がいたわけですね。でもう1月の時点では中国で流行していたわけですね。だから平壌も完全に安全かどうかということで、特にその中国人観光客を担当しているのは、朝鮮労働党の統一戦線部とか、あるいは国家保衛省とか、そういう幹部の人たちですから、幹部の人にももしかしたら感染者が出ているかもしれない。だから徹底的に遮断してますけど、その結果が観光で得ていた外貨も落ちなくなる。でチャンマダンと言われる市場もでの商品もほとんど工業製品は中国製なんですけども、それが今全然入ってこないので、毎日のようにチャンマダンの物価が上がってるそうです。中国製しかほとんどない小麦粉とか食用油とかは2倍とかに上がってる。で大部分国産である米とかトウモロコシも2割から3割上がっています。物が上がるということを察知して、商人が売らなくなる、あるいは買い占めする人も出てくるということが起きているようです。であまり米の値段が上がると民心が乱れるので、一般の警察、人民保安省というんですけども、警察が一定の値段以上で米を売ったら捕まえて没収すると言って市場を回ってると。だから余計売らないと、物で持ってた方が絶対上がると言って売らないと、売らないから上がると、しかしそもそもお金持ってても買えないと。これが6月まで続いたら大規模な餓死が出るんじゃないかというふうに内部で話が出ていて、まあいくら国境を塞ぐといっても実は夜中には密輸は続いてるそうです。中国でのやり取りはあると言ってました、うん。まあ、病気を喜ぶわけにはいかないので、疫病ですから早く北朝鮮の人でもかかってる人は治ることを望みますけれども、しかし自分だけの健康を考えるということのために庶民の生活も顧みないような、まあ、体制がそうなってるわけですね。まあ、今回のことも中国共産党が言論の自由もなくて野党もない体制だから、1ヶ月間ぐらいこういう疫病が発生していることが表に出なかったということが対応を遅れている理由ですけども、北朝鮮はもっと反対勢力は一切許さないという中で、最高指導者の健康だけをみんな考えている体制ですから、まあ、矛盾がいろいろ出てきている。そういう中で何が起きるか分かりませんけれども、私たちは運動方針として政府に対してぶれないで全被害者の即時一括を実現してほしいというふうに決めまして、それを安倍総理に伝えました。北朝鮮が困ってくると日本に接近してくる可能性が高まると、しかし接近してくるときに必ず嘘をつくと、残念ながら今までそうだったの で一番秘密を知ってて、2002年の時に日本が要求しても死んだという嘘をついて返さなかった人っていうのは一番返しにくいだろうと、そういう人を返さない嘘を準備している可能性は高いと、まあ、さまざまな情報もそういうものもありますけれども、だからこそ前回の時は5人帰ってきましたけれども、 他の人は帰ってこれなかったと、今回また8、まあ、8人なら8人、10人なら10人だけ帰ってきて他の人は帰ってこれないってことになったら、まあ長谷家さんもこう言ってましたよね、今回ももしもめぐみさんが帰ってこれなかったら、めぐみさんや八重子さんたちは精神の安定を保つことができなくなるだろうと。一番苦しいのは精神の安定を保つことだと。絶対に自分たち5人が日本に帰ったことは噂や中で知ってるはずだと。この次で日本との交渉が始まったということも知ってるはずだと。今回も自分は死んだということで日本政府もそれで納得するということになったら、絶望が深まって精神の安定が保てなくなるんじゃないか、それが一番心配だというふうに長谷家香さんは自分の経験から言っているわけですけども、だからこそ残しちゃダメだと、積み残しちゃダメだと、全被害者が一括で一緒に帰ってくるということを条件にして、それまで制裁を緩めたり支援をしたりすることはないという今の日本政府の方針を絶対揺るがしてはならないと。苦しい時ですから、何か返すから平壌に来なさいとか言われて、それをもらいに行って、そして制裁を一部緩めるとかとしたら他の人は帰ってこれないからね。まあだから全被害者の即時一括帰国を揺るがさないでくださいという総理に、まあ、申し入れしたわけですけれども、有本佳代子さんの そのことは遺言でもあるんですね。有本さんの拉致はですね、警察の拉致容疑の中に最初入ってなかったんです。北朝鮮にいることは分かってましたけども、まあ、本人に行かなければ自分で行ったのかどうか分からないというのは、まあ警察のそういう立場だったんですけども、2002年の2月に、有本さんを拉致に加担した犯人の一人である八尾恵という人が出てきて、私が有本さんを騙して、北朝鮮の工作員に引き渡しましたという、自分のやったということを自白したので、警察は拉致容疑に有本さん事件を入れたんですね。それが小泉法庁の半年ぐらい前です。でその後ですね、その後から、まあ、その時からですけども、有本さんのところにマスコミがたくさん来るようになったと。でその後も有本恵子さんが北京に出てきたとかですね、恵子さんは生きてるとか、北朝鮮は有本さんを返す準備をしてるとか、そういう噂がいっぱい報道されたんですね。9月17日の午前中には有本恵子さん生存という大誤報が流れて、それを出した通信社は責任を取ってみんな謝罪したりしたこともあったんですけども、その時のたびにですね、みんなそういう情報が出ると有本さんのところに行ってコメントをくださいと言うんですけども、その時ずっとですね、うちの稽古だけではダメなんですと、うちの稽古だけではダメなんです、みんな帰ってこなくちゃダメなんですということを繰り返し繰り返し、お母さんが言ってらっしゃったんですね。あ、稽古が生きてたなら稽古を取り戻してくださいと言っても母親ですから非難されないと思うんですけども、稽古だけではダメなんですということをずっと言っていたと。まあ、これはもし分からないんですけど、全部明らかになって北朝鮮の記録が明らかになったらですね、もしかしたら仮定ですけども、北朝鮮がその有本さんたちの記者会見を見せて、最初はパスポートを持って海外に出た有本さんたちを返す方が、そして記者会見させて自分で北に来ましたと、平壌で記者会見させるということを考えていたかもしれないんですけど、その親がよかったよかったって言わないで、うちの娘だけではダメなんですって言いまくってるので、この人を返しても世論がなんかしないんじゃないかと思ったので、第二案として今の5人になったかもしれないなと。じゃあ分かりません、全部のことが分からなければ。でも全員だとずっと言い続けていて、うちだけがとかそういうことを一度も言ったことなくて、まあ残念ながら戦いの中で力尽きてしまったということで、その有本さんも全員でなきゃダメだと、うちだけではダメなんだとおっしゃってたことも含めてですね、今回総理が北朝鮮と交渉する、交渉するのは何回もしてもらっていいんですけども、制裁を緩めたり支援を開始する条件は全被害者の即時、まあ、一括全員で 今何人かだけ見つかりました、それ以外の人をこれから調査しますというのではダメだと。北朝鮮は全部国民に番号がついてて、どこに誰がいるか配給制だし、就職も全部党が決めるんですから、もう分かってるわけですね。それなのにこれから調査するということに騙されてはならないという、まあ、だからそのことで北朝鮮が日本との交渉をするタイミングが少し後ろになるかもしれないと。こちらのハードルは高いですから。でもそれは我慢して全員取り戻さなければ、今回積み残しの人が出てきたら、その人たちはあと十何年後になるのかと。それはもう親の世代はみんな亡くなっていることになるということだから、みんなが全員と言わなくちゃいけないと。それが有本佳代子さんの遺言でもあるんだというふうに、まあ、思っているんですけども、まあ、人間の知恵で最大限考えてですね、こういう方針を立てて、まあ、日本の総理大臣まで会って話をしていますけれども、私たちが分からない大きな力が働いているというふうに思いますので、全てのことは愛働き敵となることを信じて、祈りながら取り組んでいきたいというふうに思っています。以上です。